こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第130回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
歌うように話す方法ということですね。
はい、
まあ、音色塾では歌をこう教材にして、
はいはい、
トレーニングをしているわけですけれども、
はい、
今日改めて歌うように話すっていう、
うん、
非常にいいですね。
はい、
ね、
美しいですね。はい、
で日本人の、
はい、
まあ、話し声って言ってますけども、
はい、
歌っていないというのが、
うん、
まあ、先生の指摘であるわけですけども。
はい、そうですね。
はい、なかなか歌と話し声というのが、
はい、
こう結びつかないですかね。
そうですね。うんうん、以前に、あ、そういえば、
はい、
今日以前に、うん、フェルモンドさんが、
はい、
関西人の、
はい、
知らんけど
の
話をレッスンの中でしてましたよね。
はいはい、最後に何々知らんけど、
はい、をつければ何でも喋れる。
何でも喋れる。
はい、でそれに関連するのかなっていう出来事が、
お
さっき新幹線の中でありましてね。
はいはいはい、あ、さっき、
はいはい、この日本人と、まあ、外国人が、うん、2人で、まあ、実際は他にも日本人の連れがいたんですけれども、
はいはい、
その2人でこう喋ってる、英語で喋ってるんです。
うん、
で日本人がこう喋っている英語の中に、うん、I don't know、
はい、
これは知らんけどですよね。
はい、
I don't know がやたらと出てくる。
はい、日本人の会話の中で、
はい、その外国人に向かって英語で話している、はい、その中に I don't know がもう喋るたんびに頭にくっついて出てくる。
おお。
で私座ってすぐ後ろの席でこう喋っていたので、うん、全部こう聞こえてくるんですが、どうしてこんなに I don't know と言うのかな、
はいはいはい、
つけるのかな、
うんうん、
で思い出したんです。
はい、
もしや、ああ、これ知らんけどの感覚ってこういうことなのかな。
ああ、
つまりは何か喋るんだけれども、まあ、私はよく知らない、
うん、
まあ、つまりはそれに関して私責任持てませんよっていう感じでちょろっとつける、うん、I don't know but なんとかなんとか、
はい、
I don't know、 ああまさにこの感覚かと思ってしばらく聞いていたら、
はい、その英語の会話を聞いていたら、
はいはい、その日本人のところに他の日本人がやってきて話しかけたんですね。で返したのを聞いたら分かった、はい、関西人だった。
関西人だった。それは、
はい、
英語の表現としては、
はい、
その知らんけどっていうニュアンスで、
はい、
I don't know っていうのは、
はい、
あるんですか。
まあ、I don't know っていう表現で何々に関しては私は知らないというのはもちろんあるとしても、
うんうん、
ちょっと多すぎるだろうこれ、
はいはい、なんとかなんか喋って喋って、
はい、
最後に、はい、I don't know ってなおかしい
ですね。あ、まあ、これは、うん、あ、ちょっと英語としても、
うん、
変わってるなとは思っては聞いていたんですが、うん、確かにこの知らんけどの感覚を英訳して喋っているとしたら、
うん、
こうなるのかもな。
影響されるわけです
ね。はい、ね、でそれって、
はい、
この普段話している言葉、
うん、
我々であれば日本語に声が影響されるということもあるんですよね。
うんうん、そういうことですよね。
はい、うん、今のはもう言葉そのものでしたけれども、
はい、
うん、日本語のせいで発声がこうなる、
うん、
でさっきの、はい、日本語は歌えていない、歌ってない、
うん、はい、
で全く正反対に歌っている言語、
うん、
言葉というのがありまして、
はい、それは普段私たちが歌っている、
はい、イタリア語ですね。
イタリア語、
はいはい、まあ、他に挙げると中国語も、私学生時代に中国語、うん、大好きで、あ、歌うような言語だな、
お、
これは、こう、まあ、声調といって声がこう、
うん、
高いところで伸ばしたり、はい、高いところから下がったり、こういう動きをする言語なので、なんかこうメロディーがあるようなふうに聞こえる、ね、うんうん、でイタリア語の方は歌っているのと同じ響き共鳴が喋りの中にずっとあるという特殊性が、
じゃイタリア人が話しているのを聞いていると、
はい、
その子の声の響きが歌っている時と同じようにこう、
はい、同じように、
ね、
はい、
来るわけですね。
ですよ、これちょっと前にイタリアに留学をした声楽家が日本に戻ってきて、で話をしていたらこんなこと言ってたんです、
はい、
イタリア人ってあれ反則ですよ、
うん、反則、
反則です、
はい、
のそこら辺のおじさんですら、
はい、
いい声出すんですよ。
おお、もう日本人のおっさんの声ではないんですね、
はい、そうなんですよ、はい、こう喋っていて、なんか挨拶でボンジョールノとか喋っている声が、うん、なんでこんなにいい響きでこの人たち会話するんだろう、うん、
多分日本人の感覚からすると、
はい、
いちいち、はい、響いてるな、
響かせてるように
響かせてるな、
はい、うん、感じたんですよね、うん、でそれをいや反則ですよあの人たちって、うん、でこれは言語が違うと言っていいと思うんですね。
そうですね、
はい、うん、あのこう日本人は話し声がこうなんていうの、寂しいというか、
うんうん、
あちょっと物足りない。で他にこう、ね、例えば今イタリア語、はい、イタリア人は響きがいいというですね、うん、でその違いは何なんだ、
普段話している言葉が、
はい、
まあ、影響しているわけですよね、
はい、うん、と思うけれども、うん、じゃあ我々はイタリア人のように響きよく話すことはできないのか、
うん、ということですよね。
こう、はいはい、日本語の癖がついて、
うん、
で、まあ、昔からそういう違いに関してはこう分かっていたんですよね、
はい、
でこう研究をされて、うん、その原因の一つとして、うん、頭の骨の、
はい、
こう頭蓋骨って
言います
ね、まあ、解剖学的には頭蓋骨って読みますが、
頭蓋骨ですね、
はいはい、この頭の骨の形が違うんだと、
うん、違うんだと、
はい、
イタリア人と日本人の頭の形がそもそも違うから、
違うから
響かない、
はい、
響くみたいな、
響きが日本人の方は響きが悪い、
はい、響きが悪い、なんかこう箱になって
る、はいはい、ですよね、はい、なんか向こうはいい木のバイオリンみたいな木の、はいはい、こっちは段ボールみたいな、
は
い
はいね、はい、
でっていうことが、まあ、まことしやかに言われていた、
うん、
あ頃はあるんですけれども、うん、ただ本当に確かに頭の骨が多少違うと、
うん、
まあ、よく言われるのはヨーロッパ人は前後に長い、
うん、
で日本人アジア人は扁平っていうのはよくこう特徴として言われはするんですが、はい、本当にそれだけで決まるのであれば、
うん、
響きが
そうです、ね、
決まるのであれば、最近こう世界的にもこのアジアの声楽家オペラ歌手、
はいはい、
が高く評価されて、うん、いる理由が説明できないわけですよ。
そうですよね、
はい、
もう頭の形がそうだから言われたら、
はい、もうあなたたちできないはずなのに、
うん、
何そのいい声、
うん、
日本人なら中丸道枝とか、
はい、
先日亡くなった佐藤忍、
うん、
韓国の住城なんで大変有名ですね、はい、そういう人たちがもう世界でこう評価されていると、うん、だこれは骨じゃないな。
ですよね、
はい、
骨じゃない
ですね、骨じゃないですね、じゃあ一体何なのか、
うん、
といったらこれは発声の技術ですよね。
そうですね、
はい、
普段話している言葉に影響は、
はい、
まあ、受けやすいわけですけれども、
はい、とはいえ、
うん、体の形とかね、
はい、
自体は同じ人間ですから、
はい、
程度の差はあれども、
そうです、程度の差はあっても、はい、ほとんど変わらないだろうというのが見解なんですよね、
うんうん、
じゃあなぜこんなにこう 違っているのか、そのイタリアの人たち、あんなに響く、日本人響かない、なぜなのかといったら、発声の技術が日本人全体的に足りてない、
そうですね、
という、ただそれだけのことだろう、
意識してその発声につながるような、
はい、
まあ、歌であるとか、はい、まあ、言語はもう日本語なんで ね、
そうですね、
仕方ない部分はありますけども、
はい、
そこら辺をこう努力していけば、
はい、
必ずそういう響きのある声は出せると、はい、いうことです。
ずっと以前のレッスンでしたけれども、イタリア語と日本語の共通点って挙げたことあるんですよね、ドイツ語や英語よりも似てますよって、
はい、
日本語とイタリア語、だその意味では、日本語の我々は、いい話し方を日本語でできる、イタリア語で話さなくても日本語で話せるはずなんですよね。
そうですね、そういう見込みはあると、
はい、はい、まあ、母音が多いという特徴があるので、母音で響かせるということになりますから、
はい、
これは期待が持てるはずですから、
ぜひね、
はい、
今日のこうレッスンを聞いて、
はいはい、
日本語だからという言わずに、
はいはい、そうですね、
しっかりですね、共鳴発声を身につけていただきたいと、
はい、
ですね、はい、で、まあ、今第1回ですかね、ずいぶん前にとお話ありましたけど、
はい、
音声レッスンの
第
1回、1回で、
はい、
日本では、
はい、
歌声は綺麗なのに話し声はいまいちっていうような話がありましたよね。
音大を
卒業した、音大が、そうそう、
はい、
はい、あれから結構経ちますけど、
はい、そうですね、今日130回ですもんね、
はい
はい、
なので、まあ、そこら辺の変化も起きてるでしょうかね、
はい、そうですね、うん、当時はなぜ声楽、音大の声楽科を卒業した学生が、
はい、
歌はうまいのに、
うん、
という話し声がという現状で紹介しましたが、当時音大の発声のメソッドがドイツ商法だったんですね。ドイツから音楽をこう、あるいは教授法をこう借りてきて、それを日本の音大で、あるいはレッスンで、民間のレッスンでもやっていたという。でそれが、そうですね、もう10年ぐらいですかね、ここ10年ぐらいだいぶ変わってきて、イタリアの方式が取り入れられるように問題でなってきているので、
はい、
うん、そこは今後期待できるんじゃないかな、
お、
はい、やっぱりこう体格が違うんですよね、
うん、
さっきの頭の骨っていうのありましたけど、
はい、ドイツ人と、
はい、はい、日本人とってこう体型が全然違うと、ね、
うん、
でむしろイタリア人と非常に近い、
うん、
イタリアに行くとなんか親近感湧きますね。
ちょっとこうなんていうんですか、細い感じなんですかね、
はい、キャシャ、まあね、個人差はいっぱいあるから、はい、イタリア人は細いだとかキャシャだとかっていうのはくくりすぎかもしれないけれども、うん、こう日本人として見ると、うん、非常にドイツ人見るのに比べて親近感が湧くなという、うん、感覚が、
はい、
だ似た体格であるので、こう発声的にもですね、うん、イタリアのものを持ってくると、
うん、
ドイツのものよりはしっくりきやすいはずと、
ということなん
ですね、はい、というのが最近ですね、イタリアの留学生が帰ってきて、うん、
はい、
で日本で音楽を教えるようになってくると、うん、だんだんこう広まっては来ている現状があるので、うん、
はい、そこは今後少しずつ変わってくるんで、
はい、
あろうと。
まあただだいぶ時間はかかりますよね、うんうん、それがこう音大の中の教授法としてはこうベルカントを教えてと、うん、なったとしても、さらに卒業生の話し声、
はい、
音大では基本的に話し声のレッスンってしませんから。
そうですよね、
はい、話し声が良くなってきて、でそれをこう日本人全体にこういい影響をこう及ぼしていけるようになるには、ちょっとまだまだ30年とか50年とかかかるでしょうから、
まだまだかかる、うん、まあ、確かにそのね、イタリアの そのベルカント、
はい、
でレッスンでそれ取り入れたとしても、
はい、
それを話し声に生かすっていう考え方自体は
また
別物ですからね、
はいはい、
ですので、まあ、ネイロ塾では、
はい、
その歌うように話すという、
はい、
そこを結びつけて、
はい、
そういったことを発信していきたいという、
ね、そうですね、
ですね、
はい、ネイロ塾の皆さんはもう、ね、30年50年待たずに、うん、もう先取りしていい声で歌うように話す、
そうですね、
はい、
そしたらあのおじさんなのに、
はい、
なんで声がいいんだろうってね、
ですよね、
言われるようになりたいですよね、
はいはい、その人とは違う別の人も、うん、ほぼ同じことを言ってたんです。
イタリアに行った、
はい、イタリアに行って、ですね、何かの売り子物を売りに来ていて、はい、そのこう何々だよな豆腐とか、なんか言って、うん、その声がものすごく良くて思わず窓を開けて見ちゃったっていう話も聞いたことがあるので、
はい、それはもう本当にまあ、歌みたいなもんですもんね、
はい、
豆腐は、
ね、そうですね、
はい
はい、
まあ、話し声というよりかは、はい、もう思いっきり響かせたんでしょうね、
ですよね、
はい、
だからこの、ね、声楽家 の、 その、まあ、留学生だから、うん、こう声に関してはもともと敏感アンテナが張ってるんでしょうね、うん、で突然いい声が外から歌って、はい、オペラを歌い始めたような声がパーンって聞こえてきて、うん、って窓を開けたら普通のおじさんが物を売りに来てるっていう、はい、
あの石焼き芋みたいな、
そういう感じです、ね、はい、ね、石焼き芋でこう節つけて歌ってる人、
お芋とか言って
た、はいはいはい、
お芋って
あれがこう、はい、もうプロの歌手プロ級の良さっていう、
うん、
そういうことなんでしょう ね、 ね、
最近なかなか通らないですけど、
あ、お芋、
はい、お芋、はい、来ます、
うん、ちょ新潟は寒いからか、うん、たまに来ますね、
あ、本当ですか、
はい、
なんかまた買いたくなりますよね、
ですね、はい、声がいい声で勧められたらより買いたくなりますもん ね、
そうですね、ということで、
はい、
ではですね、まあ、少しその歌うように話すというのはどういう状態なのかというのを、まあ、少し深掘りしていきたいなと思いますけれども、
はい、
歌うように話している状態というのは、
はい、
普通に話すのと何が違うんですかね、はい、まず
そうですね、その普通に話すというのは、うん、まあ、我々日本人、多くの日本人が、はい、今まで喋ってきたような、うん、こうやり方と比べてですね、うん、
はい、
音色塾の皆さんに通じやすい言い方で言うならば、
はい、
共鳴発声法で話すということですね、うん、
共鳴発声法で話すことが、まあ、すなわち歌うように話す、
話すという、
はい、
まあ、つまりは響きのある声、響きのある声で話す、
うん、ね、
そうですよね、共鳴を捉えている声を使って話す、
うん、
ということですね、
無造作
にピャッと、
ね、はい、
何か思い浮かんだから口からパパパッと出てくるのではなくて、うん、響きをちゃんと捉えているです、ね、共鳴技術を持って声で話す、
そういうことですね、
はい、
で先ほどあの母音がね、あのイタリア語も日本語も多いという話を言いましたけど、
はい、
その母音をこう響かせるっていうような、
はい、
そういう意識でいいんですかね、
そういうことですね、
うん、
響くのは母音なので、
はい、
日本語で言えばあいうえお、5つの母音を上手に響かせる、
はい、っていう意識ですね、
はい、
この響かせながら話すことを意識すると、
はい、
なんか不自然というか初めは、
そうですよね、
なんか妙な話し方に、
おはよう、
おはよう、おいもみたいな、なんかこう、はい、
はい、なりかねない、
なりかねない、
はい、
気はするんですけども、
はい、うん、確かにそうだと思うんです、
はい、
今日のタイトルは、
はい、
歌うように話す、うん、じゃあ歌うように話してみてって言われたら、うん、なんだあのミュージカルの、
はいはいはい、
に出ているみたいに、うん、あ、おはようございますって、うん、こんな感じですか、
うん、
もうそれは明らかに
おかしい、
おかしいですよね、はい、これは響きをこう伴うです、ね、うん、そこが重要なのであって節をつけるわけじゃない、
はい、
節焼き芋
お芋
をつけるわけではない、はい、そこは違いますよ、
うん、
だからね、ミュージカルみたいにこう節をつけてこう 歌うのがを勧めたいわけではない、
うん、そうですね、
はい、でこう共鳴によってこう響きを捉えている発声、はい、これ普段歌を使って今までも練習を、
ね、
はい、古典歌曲なんか使ったりして練習をしてきましたが、うん、その響きを逃がさない、こう感じながら話す、
うん、
例えばおはようというのも、はい、なんとなく無造作におはようではなくて、うん、
はい、
おはようおのおの中にちゃんとこう響きがあるかな、
はい、一瞬だけれども掴んでるかなっていう、
はいはい、ずっとおはようってざーっと伸ばすことはしなくていいわけなんですね、うんうん、本当に自然なナチュラルな話し方だけれども響きがある、
うん、
声の色がいいと、
なんかこう丁寧に話すようになりますよね、
はい、そうです
ね、おそらく
そこですよね、
はい、おはようっていうんじゃなくて、
はい、
うん、
おはようございます、
うん、
はい、この響きを捉えよう捕まえようと、うん、とすると丁寧に
ですよ、ね、
なりますね、うん、
まあ、その加減でおかしくない程度にね、
はい
はい、まあ、丁寧に話すということであれば決してむしろいいことですから、
はい、
そこで響きをこう掴んでいけるといいんではないかということですね、
はい
はい、で具体的にですね、
はい、
ちょっと実践的な
テクニック、
テクニックというか、
はい、
そうですね、テクニック、まあ、復習もありますけれども、
はい
はい、具体的にどういうふうに喉が鳴るかとか、
はい、
そこら辺ちょっといきたいなと思います。
そうですね、はい、まず基本は喉開け、
喉開け、
はい、まあ、発声の基本でしたね、喉を開ける、うん、ともう一つがジラーレ、
ジラーレ、
はい
はい、
これも以前のレッスンで取り上げたことがある、うん、イタリア語で回すという意味、うん、ジラーレ、この2つを今日、まあ、ポイントとしてですね、うん、まあ、復習もあり、さらに先へ進んだ、
はい、
この技もありですね、うん、を身につけて歌うように話す練習をしていただきたいなと思います。
まずは喉を開けて、
はい、
ジラーレ、
ジラーレ、
回す感覚を、はい、まあ、この2つをできれば、
はい、
まあ、その共鳴を捉えるというスタートラインにつくってことですね。
そうですね、
はい、
しかも今日この2つを合わせる、
はい、合わせる、
はい、喉を開けるのとジラーレ、うん、回すのが別個ではなくて、うん、上手にやると一つになる、
はい、
そうなったら、こう不自然ではなく響きを伴って残して話せるようになるはずなので、ちょっと練習をしてみましょう、
はい、そのコツを、では、
はい、まあ、喉開けの基本はあくびでした。
そうですね、
あくびをすると咽頭という喉の上の方がわーっと開いて、
はい、
喉頭もこう気持ち下がる、下がって
、これが空間がこう出来上がる、
できる、これが喉が開く状態です、うん、でまずこれはもうみんなできると思いますから、
はい、
ちょっと今改めて、ね、軽くあくびを喉の奥の方であくびをすると、
ああ、
そんな感じ、うん、いいですね。でこれで今喉が開きました。
はい、
でジラーレというのは上に、声を上に持ち上げて、持ち上げたところから前方に前に出していくと、うん、こう前回りするような方向の回転ができる、
はい、これはこう前の方なんですね、はい、上からここでくるくる回ってるっていうイメージではなくて、
ではなくて、はい、
上行って前に、
はい、よく放物線を描くという言い方があります、ね、はいはい、そのラインはまさにジラーレを意識しているわけですよね、うん、この、今の喉開けとあとは上に持ち上げて前に出すというジラーレですね、はい、でこれをどうすれば自然に合わせられるかというと、あくびします。あくびします。でこの時喉の奥開きますが、上へ開ける、
喉の奥を、
はい、
上へ開ける、
はい、おおっていろんなあくびができると思うんです、
はい、
とにかく後ろの方に広く、うん、おおって飲み込むようなあくびもできるし、下の方へ広くおおって開けることも、うん、 でこれを上に開けるあくび、
今いずれも開いてるわけですよね。今喉を
開いてます。ガバーッと
開いて、開いてるけど、
はい、
奥でも下でもなく
上に開ける。ちょっと難しいんですが、
はい、
あくびして、で今まず軽くあくびします。でそれじゃ物足りないとします、はい、もっとあくびしたい。それをどっちに逃がすか、
うん、
上に逃がしてください。
上に、
はい、うん、自然にあくびが出るときって、こう気持ちよく終わるまで、
はい、
ですね、なんかこうって逃がしていく感じですよね、
はい、
出していく感じ、はい、それをどっちに逃がすのかと。
上に逃がす。
上に逃がす。ほーってあくびし始めて、そこからまだまだなんか出したいものがあるよっていう感じ、うん、それをどっちに出すかな。上、でうまくやると上に道ができるように感じると思います、
うん、声がこう響く道ができる
ですね、はいはい、あくびをしてただしただけでは、うん、ってもわーっとこもるだけですが、そこから上へ逃がしてあくびを、残りのあくびを出そう、
うん、
とすると、あ、こう鼻の方の空間にとこう道ができて、う
ん、でここは鼻のこの辺りも響かせる感じ、
はい
はい、
でそれが以前のレッスンでも挙げたマスケラの共鳴になっていくわけですが、はい、まあ、今はそんなに前マスケラ、マスクをする、うん、マスクというのはアイマスクをする位置をガンガン意識しなくても、
うん、
そうするとちょっと力みが入ってしまうでしょうから、はい、今はとにかくあくびをして上へ抜く、上へ広げる感じです、
うん、
そうすると、はい、さっきのジラーレですね、うん、上へ持ち上げて前にと、これになってる。
お、
あくび量で、あ、まだ残ってるの上に出すぞってやると、うん、上から前、
うん、
ただ真上にポーッと煙突みたいにポーッと抜くんじゃなくて、
はい、
お前に上に抜いたのをそのまま自然に前にこう出していく感じ、うん、これがあくびと喉開けとジラーレが一つになった瞬間、
うん、そうですね。これ何か声を出すとすると、
はい、
あがいいですか。
そうですね、今のあがやりやすいと思います、
はい、
おに近いあ。
お、じゃあ お口の形、
はい、ま
あ、発声はあだけど、
おお、はい、の今までやってきた OK のあですよね。
そうですね、
おだとあくびしすると自然にそんな感じに、
うん、はい、
おですね、これで練習をするのが一番入りやすいかな。
そうですね、じゃあスタートはおに近い
あ
で開けて上に、
はい、
はい、
はい、で、まあ、この今の感覚、あくびを上へ開けて前という、これが今回のレッスンの最大のポイント、
はい、
これさえ身につけたら、まあ、今月はこれで合格かな、
うん、okay、 はい、
はい、これちょっといっぱい始め練習をしてみてください。
そうですね、
深いあくびを上へ抜いていって、うん、さらに自然に前の方にすると、うん、これで喉開けとジラーレの合わせ技
ということですね、
はい、でさらにあができたら、
はい、
今度はその形のまま絵に滑らかに移行できるはずです。あが上手にできたら、滑らかに絵に移行すると、その絵は喉が開いた絵になってます。
初めから絵をすると、
はい、
ちょっと
詰まり
気味になる。絵にな
って、やっぱり絵って詰まりやすいですよね。
そうですね、
はい、これが深いあから縦方向の縦開きの A、うん、で喉も開いている。
そうですね、開いた状態を意識したまま、
はい、
A に、
A に、こんな感じです、
はい、
でそれができると、この難しい 喉の開いた
胃
がこれ難しいわけです、うん、胃は喉がキュッて詰まってえーと狭くなりやすい、うん、このレッスンも以前にやったことがありますよね、はい、そこで今の喉の開いた胃から胃に移行して、うん、喉の開いた胃を
感じる、
はいはい、そうするとあーえーいーこんな感じ、
うん、喉が開いてるのに、はい、しっかり胃が開く
とちゃんと胃ですね。喉が
ってならないですね、
はい、今フェルモンドさんやってくれたのは、うん、胃ってこう詰めた胃ですよね、うんはい、これがまず日本人には大変多い、うん、と喉が開いた胃に対して喉が詰まった胃ってこんな、うん、ちょっとオーバーにやってますが、はい、胃ってこんな感じでこれを喉が開いた胃にしていく、うん、胃でも胃以外には聞こえないと思うんです。
聞こえないですね、
はいはい、喉を開けたからといって胃になった胃になったということはなく、うん、それもし胃にしたはずなのに胃に聞こえたとしたらこれは形がまだ作れていないのであって、うん、喉の開け方のせいではないですね、うん、例えば胃は、奥歯、
はい、
上下の奥歯をかなりこう接近させて、うん、で、ですね、と細かく言うと、
はい、
下の両脇を上の歯にくっつける、
うん、もう一回お願いします、はい、
下ベロです、
はい、
ベロの両脇をこうちょっとこう巻き上げるという、
はい、
左右を上げるようにして、上の歯に近づけ、
はい、
まあ、くっつける、はい、いと無造作に出してもそうなると思います、
うん、
い
はいはい、
舌が当たってますよね、
えいみたいな感じ、
はい、そうですそうです、はい、いいですね、はい、ベラッとこう反って、はい、ベロがそうなる、
はい、
この形を作らないと、うん、いに聞こえない、
うんうん、
だから喉開けを優先しようと思って、
はい、
こんな感じではいに聞こえない
ですね、
はい、うん、なんかうなのかな、
うん、
でもいいかもしれないし、
ちょっとこもった感じもしますしね、
はい、だそのいの基本形はちゃんと守りながら同時に喉を開ける、うん、これが難しい。
じゃあそのベロがこのえいの形になるのは、
はいはい、
それは OK なんです
ね。それは、はい
はい、
それは作らないといにならないので、
はい、
はい、だからあからいに持っていくとき、うん、えからいに移るときに舌がこう、
はいはい、
上の歯に、ね、
はい、
当たればいに聞こえるはずです、
うん、それを崩さないでかつ喉を開けると、
はい、うん、ですね、
そうするといで響いている状態が、
はい、まあ、ここまで来れば、
うん、
今あえい3つの母音で喉が開いた状態が、うん、まあ、手に入ったと。
でもいい難しいですよね。
いいは難しい。
なんかそこで急に、
はい、
いいってなっちゃいそうです、
ね。そうですね。ああ、これはやりやすいです。うん、絵もちょっと気をつければ、
うん、
いいってここでクッと変わりやすいので、うん、滑らかに。
そうですね。
はい、で残りは音う。はい、
音う、
はい、
そうですね、
いからそのままいおこれは簡単です、
はい、
いの喉が開いていればもうそのままいおと下顎をちょっと落として、うん、唇を丸っこくすれば、
はい、
おってお、になります、はい、さらにはそのおで喉が開いていれば喉を詰めずにう、うん、うですね、おはいけるはずなんです、
はい、
で実はうもとっても難しくて、
うん、
よく詰まった浅いうになるというう
はね、こう一見おうの、はい、そのままいけそうですけれども、
はい、
うで響かせるのって意外と難しい、
難しいんですよ ね。じゃあどういううになりやすいか、
はい、
これも以前のレッスンで、
うん、
こう喉が詰まった声の練習を、
はい、
したの覚えてるでしょうかね。喉が詰まった声をわざと首絞めて、
はい、
うあれになりやすい、
うってやつですね、
はい、いいよーときて、うん、おーううこうなりやすい、
はいはい、
うさぎ
うさぎ
うなぎ
うなぎ
いうふうにうってなりやすい、
うなじ
うなじこれを、はい、う喉が開いて、うんうん、うなじじもじーと喉が開いている音にする、
うん、うはこう先ほどはやっぱりこう上に喉をね、はい、開けるって言いましたけれども、
はい、
うで開けるとなんかこうちょっとこう下の方になんか広げる感覚を持ってしまいますけど、
はい、
それはどうなんですかね。
そうですね、うん、まあ、喉は開いていれば、うん、まあ良しとしますが、うん、ただ喉が十分開いてないなと自覚して、うん、もっと開けなきゃと思った時、下にうって開けようとすると、うん、こう力みが入ったり、
はい、
なかなかこううまくいかないんですよね、うん、だからその時今日のレッスンを思い出して、こう上抜く、
上抜くですね、
ことで、うでもそうです、うん、いでも同じように上へ抜くことで、うーうーと、
うん、
ちょっとオーバーなくらいに、
はい、
うーと抜いてみて、
はい、上の上からこう前に行く、
はい、
ジラーレを、
そうですね、はい、あくまでも喉開けとジラーレ、
うん、
それをもう一つに合わせて、うー上から、はい、喉が開いたうまでたどり着いたら、
はい、
もうこれは怖いもんなしですから、
ね、あいうえおが
全部揃いました。
うん、
うあいう、うん、あえいおうときました。うでうの時に喉が開いていたら、うん、よしよしと思ってうの音を持つ言葉を練習してみる、
はい、うなぎ
うなぎいいですね、
はい、
これうなぎとならないように、うん、う喉開けておいて、うん、うなぎ、うん、
海
うに
うに、
はい、いの音も含むとです、ね、
コードですね、
うなぎもそうです、ね、
はい、
両方喉を開けるの難しいので、うん、いい練習になりますね。
うといいが、
はい、ウミウシ、
コードですね、
コードですね、ウミウシ、
ウとイしかないですからね、
ウイウイですね、はいはいはい、こういうのを何か見つけて、
はい、
こう練習をすると
ウミウシ、
ウミウシいいですね、
はい、
じゃあ音色塾はウミウシトレーニングで、
そうですね、
はい、
やってみましょう。ではまあ、もう少しですね、その響きを感じながら、
はい、
話すという、まあ、方法をですね、
はい、
少しお伝えしたいんですけれども、
はい、
まあ、やはり歌うということを、
はい、
まあ、歌うように話すという、ね、今日テーマなので、
はい、
まあ、歌うトレーニングもやはりした方がいいと、
はい、うん、やっぱり発声トレーニングで歌は外せないので、今回おすすめしたいのは、
はい、
童謡、
童謡、
はい、
うん、これはなぜでしょうか、
ね、童謡っていうと、はい、今さら
象さんかよ、
はい、象さんかよ、ね、でなんか恥ずかしい、照れくさいと言って、うん、歌いたくないっていう人もいるんですが、はい、今回のトレーニングに関して童謡がとっても役に立つ理由があります、
うん、
それは音域が狭い、
はいはい、まあ、子供がね、
はい、
歌えるっていうことがあるでしょうから、
そうなんですよね、
そんなに最後盛り上がって終わるとかね、
はい、
そういうのはないです
もんね、ないですね、うん、最後パーッと張り上げる童謡、ね、ゾーさーんって言わない、
ね、うわっって言うみたいなね、
いかないですね、
いかないですね、はい、
でそのこう子供が無理なく歌える音域でもともと作られている、
うん、
でそれをさらに自分に合わせて和声位、
はい、
自分のしゃべる高さです、ね、うんうん、にこう下げるです、ね、こう移調するわけです。
そうですね、
はい、
ゾウさんなんて何がオリジナルか分かんないですから、どこで始めても
そうですね、
あんま気にならないです
ね、はい、で こうもともとかなり低めで話している人は、ゾウさんであればゾウさん、この3の音が最低音、低いとこなので、はいはい、そこがうまく出る、低すぎない調であればいいですよね、ゾウさん、あん、このくらいでいこうかなって決めて、
そこをしっかり丁寧にもちろん歌うわけです、
はい、はい、一番低い音がよく出るように、でこのゾウさん、いや実はこのゾウさん今挙げてくれましたけど、この歌ってちょっと特別で、
はい、
全ての童謡がこうはいかないんですね、ゾウさんは日本語の高低アクセントのこのパターンを大切にしている、
はい、あ、じゃあ高さが話す場合と合ってるってこと
ですか、はい、そうなんです、ゾウさん喋りで
ゾウさんとかならないってこと
ですか、ゾウさんってならないです、ね、はい、そうすると別の言葉になってしまう、だからさっきのこう盛り上がって終わるような歌ないですよね、ゾウさんってもしやるとしたら、アクセント変えなきゃならない、
はい、
で喋るときにはゾウさん、
確かにお花が長い
のね、長いのね、お花が長いのね、
長いのねとかなん
ですか、そうなんです、はい、これが非常にこうなんて言うんでしょう、言葉を大切にした、
はい、
歌作り としてこう、まあ、昔から、取り沙汰されている歌の一つ、
本当に話している延長で歌っぽくできるわけですね、
はい、そうです、ゾウさんをまず歌で練習を、自分の和声に合わせた調でゾウさんで、あくびをして、はい、上へ抜いて、あーゾウさんこんなかな、って言って歌の練習をしている、お花が長いのねを練習し終わったら、そのまま喋れる、ゾウさん、ゾウさん、お花が長いのね、そうよ母さんも、でそのまま喋れる、
ああなるほど、面白いですね、
はい、これは今日のテーマとちょっと違う余談になりますが、はい、今のと逆の意味で言葉を大切にしているのが赤トンボ、
逆の意味で大切にしている、
はいはい、これはですね、夕焼け小焼けの赤トンボ、あれ日本人としてナチュラルに発音したら赤トンボ、
そうですね、
なのに歌は赤トンボになっている、あれは、わざとらしいんです、赤トンボにしないで赤
と、確かにそうですね、
でこれはこの赤という色として発音するときは赤だから赤じゃないだろう、
はい、
でトンボとセットになると赤トンボに変わってしまうけれども、でも歌で赤トンボと、なんか赤がいっぱいついたトンボに、
はい、
じゃあかわいそう、この色をイメージさせたい、
なるほど、
としたら赤トンボがいいだろうという、
はあ、もう逆にこう大切にしたからこそ、
はい、
赤っていう響きを入れたかった、
そっちを優先したと、はあ、赤トンボというこのつながった言葉ではなくて、その一部である色の部分だけ特にこう大切に、
はあ、でもあの歌は、
はい、
私がこう学生の頃、
はい、
歌をこう練習する時にも、まあ、響きというんですかね、
はい、
あれをハミングで歌ったりとか、
ま
あ、そのまま歌詞で歌ったりとかしたんですね、
はい、
特にその赤のあのところは、
はい、
いかにそこをこう響きあってこう優しく歌えるかみたいなポイントであった気がしますね、
こう無造作に、赤トンボって歌わないで、
強すぎてもいけないですし、
はい、
でもしっかりそこは丁寧に響かせるっていうポイントだったかなと今思いますね、
はい、そこは、ね、こうせっかく赤という色を大切にして作ったのに、歌う人が無造作に赤トンボってこれではもったいないです
ね、
そ
ういうのをこう知るとまたね、
そうですね、
面白いですね、
ゾウさんはもうそのまんま話し言葉みたい、
はい、
というので有名ですから、いいですよね、
そうですね、
まあ、他の歌でもいいと思うんです、はい、童謡ってあと何が思い浮かびますかね。
うん、童謡
蝶々でもいいし、はい、咲いたでもいいし、
はい、そうですね、
はい、こう難しい音域じゃなければいいと思う、う
ん、いいですね、ぜひやってみましょう、
はい、あとですね、割と私おすすめしたいのが、
はい、
童謡ではないです、うん、まあ、童謡と唱歌とかいろいろあって、うん、
はい、
きっちりした区別が、うん、ラインがないですけれども、うん、秋の月、
秋の月
という歌があります、はい、作曲者がですね、
うん、
あの工場の月、
うんうんうん、滝廉太
郎、はいはい、滝廉太郎の作詞作曲のです、ね、うん、秋の月、
はい、
でこの歌の出だしが割と低めで、しかも大こう上下動が少ないので、うん、光はいつも変わらぬもの、
うん、
これも話し声のトレーニング、喉を開けたトレーニングとしてとってもいいなと感じます、
はい、秋の月ですね、
はい、秋の月、はい、だんだん最後の方に行くと少し高めも出てくるんですが、うん、そこも発声練習で使ってもいいし、最初のフレーズのみですね、うん、使うのもいいと思います、
はい、
はい、まあ、あとそうですね、お猿の籠屋で、
うん、
エッサエッサを、ね、喉を開けながら、
はい、
エッサホイサッサってやってもいいし、
うん、はい、
好きな歌を選んでください、
ね、まあ、人にね聞かせるものではないですから、
そうですね、
はい、
はい、
自分で ね、
ね、はい、こうね、恥ずかしいとか、はい、今更とか、ね、思うかもしれませんが、うん、それだけの効果がありますから、
そうですね、
はい、
あとは朗読、
そうですね、
というのももちろん、はい、いいわけですよね、
はいはい、歌をさっきのゾウさんを喉を開けたまま、
はい、
上喉開けで上に抜いた形の喉開けで、
うん、
ゾウさんで最後ま で、 です、ね、楽に歌えるようになったら、そのままの形で祇園少女の鐘の声とか、うん、メロスは激怒した朗読を喉を開けてですね、メロスは激怒した、あ、これを開けた状態です、うん、これも不自然に節がつかないようにですね、うん、あーって伸ばすとやりやすいけれども、メロスは激怒みたいにやるとちょっと不自然ですから、
うん、その朗読トレーニングもそこに入っていくということ
ですね、はい、
はい、
その歌の後にやるとスムーズにつながると思います、
うん、はい、ということで、
はい
はい、歌うように話すということで、
はい、
お伝えしてきましたけれども、まあ、イタリアとね、イタリア人と日本人、はい、まあ、近しいところがあると、
はい、
なので、まあ、その共鳴発声法を意識して、
はい、
こう変にパワーに頼るとかではなくて、
そうですね、
響きを感じながら、
はい、パワーじゃなくこう技術で、
技術で、
はい、
出していくということですね。まずは喉の奥を開けて、
開けて
上方向に開けて、
はい、
ここ前に回す、
はい、ジラーレ、
ジラーレ
ということですね、
はいはい、それから、まあ、動揺を使って、はい、まあ、トレーニングして、
トレーニングですね、
あとは朗読も最後に取り入れて、
はい、
でさらに普段の会話に、
そうですね、朗読から普段の会話、ね、これはもうすぐつなげますね、
はい、はい、そうすると歌うように話す、
話せるようにな
ると
です
ね、はい、はい、ということで、あの復習もありましたし、すごく基本的なこともね、あのありましたけれども、
はい、喉開けなんてね、
はい、
もう発声の一番の基本、
うん、
でしかももうプロの声楽家でもずっとこう追われるというかですね、
はい、
もう喉開けはいらないというところはありませんから、
うんうん、そうですよね、いつになっても、
はい、
喉は
開ける開ける、
そうですね、
はい、
ということで、
はい、
歌うように話せるように、
そうですね、
実践していきましょう、
いきましょう、
はい、でそれでは本日もどうもありがとうございました、
ありがとうございました。